エゼキエル書の第18章の一節から20節を拝読してお祈りいたします。今日の箇所はイスラエルだけでなくいろんな国でも親の影響が子供に及ぶということについて、では神様の前にどうかということが告げられています。水ぶどうを食べて、あ、これは口の中に入れた途端なんか口が曲がりそうで歯が浮いたという経験ありますか？今は大抵甘いぶどうが売っていること多いんですけども、私自身実家、祖父母の実家が農家ですので、いろんな作物があって、これは売れないなというものを、あるいは収穫時期がずれている、ものを、食べて、そんな経験をさせていただきました。今日の箇所を、共に、見ていきましょう。エゼキエル書第18章1節から20節。次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどうを食べると子供の歯が浮くというこのことわざを繰り返し言っているが、一体どういうことか。私は生きている。神である主の言葉、あなた方がイスラエルでこのことわざを用いることはもう決してない。見よ、すべての魂は私のもの。父の魂もこの魂も私のもの。罪を犯した魂が死ぬ。人が正しいものであるなら公正と義を行う。丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、月の触りのある女に近寄らず、誰も虐げず、七物を返し、物をかすめ取らず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に衣服を着せ、利息をつけて貸さず、高利を取らず、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、私の定めを守って真実を行う。このような人が正しい人であり、この人は必ず生きる。神である主の言葉。しかし彼が子を産み、その子が無法者で人の血を流し、先に述べたことの一つにでも違反する場合、すなわちそれらすべてのことをしようともせず、帰って丘の上で食事をし、隣人の妻を汚し、乏しい人や貧しい人を虐げ、物をかすめ取り、質物を返さず、偶像を仰ぎ見、忌み嫌うべきことをし、利息をつけて貸し、高利を取ったなら、こういう者は果たして生きるだろうか。彼は生きられない。これらすべての忌み嫌うべきことをしたのだから、必ず死ぬ。そのうちの責任は彼自身にある。ただし彼が子を産み、その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わない場合には、すなわち丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、誰も虐げず、質物をとどめておかず、物をかすめ取らず、 飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に衣服を着せ、貧しい者を苦しめることから手を引き、利息や高利を取らず、私の定めを行い、私の掟に従って歩むなら、そのような人は自分の父の咎のゆえに死ぬことはなく、必ず生きる。彼の父は虐げを行い、兄弟のものをかすめ取り、良くないことを自分の民の中で行ったのだから、確かに自分の咎のゆえに死ぬ。あなた方はなぜその子は父の咎を負わなくてよいのかという。その子は公正と義を行い、私のすべての掟を守り行ったのだから、必ず生きる。罪を犯した魂が死ぬのであり、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい人の義はその人の上にあり、悪しき者の悪はその者の上にある。天の父様、今夕のこの箇所を通して神様の裁きが正しいことを私たちに教えてくださいますように、また悪を習わず、また善を習うことができるようにどうか導いてください。このひととき、しもべをどうかお伝えくださり、お持ちください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。几帳面に書かれていますけども、内容は単純なことです。親の罪が子供に裁きをもたらす、そういう当時言われていたことを神様は否定し、正しい行い、そして悪い行い、それの報いや裁きを負うのはその人自身、善を行い、あるいは悪を行ったその人自身によると、またもたらされると主は前の世代が成した悪があるから、今自分たちは罰せられているのだという、諦めにも似た考えを否定されました。親の信仰を遺憾によらず、神様は一人一人の信仰不信仰に従って裁くと告げられました。テキストにも書きましたけども、私の子供時代にも何度か親の因果が子に報いという言葉を耳にいたしました。父が水ぶどうを食べると子供の歯が浮くというのもそれに似てるかと思います。これは普通はないですよね。表情を見て映るということがあるかもしれませんけども、甘いもの、辛いもの、酸っぱいもの、それを食べた人が影響を受けまして、子供にそれが映ることはありません。ありませんよね。食べてごらんと言って食べたらそうなりますけども、父親が酸っぱいブドウを食べたので、その父親の歯はやっぱりこう 浮くという感じがありますよね。あの歯茎が、反応して、そのことが子どもに、影響を与える、ことは、ありません。しかしこのことわざはこの時代のイスラエルに語られていたようです。エレミア書の31章の29節、1351ページです。29節と30節を読みいたします。その日には彼らはもはや父が吸いブドウを食べると子供の歯が浮くとは言わない。人はそれぞれ自分の咎のゆえに死ぬ。誰も誰でも吸いブドウを食べる者は歯が浮くのだと。ユダヤの地でエレミアが語り、そして捕囚の地でエゼキエルがこのことを語りました。どちらも死から出てきたことです。この父が吸いブドウを食べると子どもの歯が浮くということわざは、今イスラエルが受けていた苦難と、そして、大変惨めな状況ですね。それが自分たちの責任ではない、先祖たちが親の世代が悪を行ったために今自分たちは苦しみを受けているのだと。それは確かに起こります。実会では偶像礼拝の罪が子孫に及ぶ悪影響を与えるということが記されています。ちょっと開いてみましょうか。創世記の20章じゃありませんね、出エジプト記の20章、失礼いたしました。出エジプト記の20章4節と5節をお読みいたします。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、六節、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。こうあります。もちろん親の世代の影響が後の世代に良くも悪くも影響をもたらすことは確かです。しかし裁きにおいて、神様の、各人における裁きにおいては、主は決して、親が成した悪を、子供が習えば別ですけども、子供が潔白であるならば、子にまで罰を及ぼすことはありません。しかし問題は、先祖が成した悪のゆえに自分たちはどうしようもないのだと。善を行おうと、信仰を回復しようと努力しても無駄だと、そう諦めてしまう、正しく裁かれる死を否んでいる状況が問題だったのです。 イゼキエル書に戻っていただけますか。18章の3節4節にこのことわざはもう用いられないと3節で告げ、そして4節にこう告げています。見よ、すべての魂は私のもの、父の魂もこの魂も私のもの、罪を犯した魂が死ぬと。悪影響を受けるにしても、魂に対する裁きについては各人の信仰によるのだということを主は明確に語っておられます。この原則はモーセの律法にもともと記されていることでもあります。そこにテキストに抜き書きいたしましたが、申命記の24章16節、申命記24章16節、父が子のために殺されてはならない、子が父のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪過のゆえでなければならない。世代を超えて罪の罰を負わせてはいけないと主ははっきりと告げています。しかし、悪い影響、良い影響はやはり世代を超えて及んでいきます。私たちは、信仰の、先輩として良いものを残すことを、求められていますし、次の世代は、悪い影響を排して良いものを築いていくように求められています。さて、このエゼキエル書で正しいもの、また悪いものと、これは罪が全くないという意味での正しいではありません。もともと律法は善を学ばせるために偶像礼拝にもともと染まっていたイスラエルの民が正しいことを学んでいくために、処方として与えられた、主が与えてくださった戒めでありまして、これを全部守ったとしても処方の戒めで、神様が求めてらっしゃる高い清さにはまだ至ってないのです。ただ人が罪に支配されていることを証明するために、努力しても義を勝ち取ることはできないことを証明するために、あえて難しくない戒めを与えて、それでも守れないということを証明するためのものでした。神様はイスラエルの民に、下駄を履かせてというのも変な言い方ですけども、これでいいから祝福するという神様の恵みと憐れみによってこの戒めを与えられました。ですから全く罪がないというわけではなく、主に対して、忠実に歩もうとしているということを、この正しいものについてはイメージしてほしいのです。罪を犯さない者は一人もいませんので。また律法を守れるというのも神様が求めて るものに豊かな祝福を与えてくださるから守れるのであって、それを決して誇ることはできません。私たちが正しいとされたのも神様の恵みであり、キリストの勲しによるものであり、そして私たちが正しく歩んで実を結んでいると言っても、それは神様が豊かに恵んでくださるからで、私たちが自慢できることではありません。ただ主に栄光を期することであるのと同じです。神様は御言葉によって私たちを正しく導いてくださいます。そしてこの神様の御言葉であります律法に従うときに、生き方としてそれが現れてきます。正しいことを行い、そして丘の上というのは偶像礼拝所です。そこに加わらず、偶像を拝むことをせず、また男女の関わり、夫婦関係を正しくし、そして戒めに従って月の触りのある女性に近寄らずと、まあ、これは血を清い、あがいなりの血を清いものとして性別するためのことでした。そして虐げを行わず、公正な取引をし、そして困っている方々に親切にする、そのように信仰による恵みが形となって現れてきます。そして主はエゼキエルを通して5節以降、3世代にわたって親のトガが子供に渡らないということを説明します。同じ文章を繰り返していますのでまとめていきますけども、1代目、このように正しく歩んだら死の前に生かされる、恵みの中に歩みます。しかしせっかく良い親のもとで育てられても、父を敬わず、死を敬わず、自分勝手な道に歩むならば、その息子は裁きを受けます。しかし孫の世代になって、三代目は親の悪とその報いを見て悔い改めて正しい道に歩むならば、その孫は二代目の咎を負うことはないと、神の前に生きることができると教えています。個人の責任の原則が明らかにされたのは、それは当時の民が諦めと、そして主に求めようとしない不信仰、もうどうせ自分たちはダメなんだと、そう諦めてしまうことをやめて主に立ち返らせるためでした。私たちの自分の置かれている育ちや環境、そのせいによって他の人を羨んだり、また自分をダメだとしたり、そして開き直って神様を求め、また死の前に喜ばれることを求めることをやめるならば、ここで叱責されている民と似たことになってしまいます。神様にあって不可能はありません。求める者に主は報いてくださります。ですから 他の性にしないように、親や環境の性にしないようにいたしましょう。そして死を求めましょう。23節以降、神様の願いがここに明かされています。23節をお読みいたします。私は悪しき者の死を喜ぶだろうか。神である死の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか。神様は悪者の死を喜びません。罪人の死を喜ばれません。悔い改めて生きることを求めておられます。そしてその思いが神の御子イエス・キリストの十字架の贖いにつながって実現したのです。私たちは罪に支配されているものでした。アダムからずっと全人類は罪を受け継いで、どんなに努力しても神の前に正しいものになることはできませんでした。そして長年の罪の伝統のゆえに、考え方も行動もそこから逃れられない状況でした。もうこれは仕方ないんだと、昔から人類はそうしてきたのだからと、神様があえて厳しい基準を設けられても人には無理ですと、そして諦めてしまうことをやめて、この方に信頼するならば失望させられない、死の皆を呼び求める者は誰でも救われる、すべて疲れた人、重に負っている人は私のところに来なさい、そう招かれた死のもとに行くように、私たちは期待いたしましょう。そして天国を約束された者は神の前に清くされ、キリストに似て行きます。救われたことだけで満足しないで、約束されました御国にふさわしいもの、またキリストのものに、ものとされたクリスチャンにふさわしいものと神様が変えてくださる約束をくださいましたから、忍耐をもって成長を目指していくのです。そしてかつての自分のようにまだ神様を知らない、求めても仕方ないという方たちが周囲に大勢いらっしゃいますけども、この方々も神様はご自身に立ち返って救われることを求めておられる、主が諦めておられないのですから私も諦めないと、主と同じ心で失われた魂を追い求めて福音を証ししていきましょう。第一テモテの言葉をここに記しました。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。悪者の死を喜ばないと主が語られたのに対して、そのことはエレミアを通しても、そして今エゼキエルを通してもなお民のつぶやきとして上ってきていました。それを知って主はエゼキエルに語らせます。25節をご覧ください。あなた方は死の道は公正でないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家を、 私の道は公正でないのか、公正でないのはあなた方の道ではないのか。繰り返し告げますね。29節、しかしイスラエルの家は主の道は公正でないという、イスラエルの家を私の道は公正でないのか、公正でないのはあなた方の道ではないのか。罪を犯した者が裁かれ、正しく生きた者が主に受け入れられる。これは公正な裁きです。そして主は不可能なことを命じているのではありません。どんなに悪い環境に置かれていたとしても、神様は求める者に報いてくださいます。神様は求める魂を生かしてくださいます。清めてくださいます。実際イスラエルの中でもある方たちは、この不信仰の悪い時代にあっても主を求め続けており、祝福をいただきました。しかしそれを見ていた方たちは、神様はこの人たちを特別扱いしている、だから不公平だと、どうせ私はダメなんだと、そう大勢の人たちが、つぶやいていました。それは公正でないのでしょうか。問題は主を求めようとせず、また主の恵みにより頼もうとしないその人自身の問題でした。確かに忍耐も苦しみもあります。しかし神様は決して求めるものを排除することはありません。今私たちには十字架において主が全ての人を救おうと準備しておられることを知らされています。ですからなおのことです。32節の言葉を見ましょう。30節から読み出しますね。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの生き方に従って裁く。神である主の言葉、立ち返り、あなた方のすべての背きから身を翻せ、不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方が行ったすべての背きをあなた方の中から放り出せ。このようにして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家をあなた方は死のうとするのか、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばない。神である主の言葉だから立ち返って生きよ。これは今私たちに告げられている福音と同じではないでしょうか。悔い改めて主を求めるならば誰でも救われます。主はすべての人を招いておられます。悔い改めるならば主が新しい心と新しい霊を私たちのうちに形作ってくださいます。イスラエルが死ぬ、また滅びるのは先祖たちが悪かったからではありません。彼らが死の恵みの招きを拒んだゆえです。主は私たちが救われることを、立ち返って救われることを絶望しておられます。立ち返って生きようと 今も呼びかけておられます。確かに私たちは生まれや育ちは変えられません。自分の歩んできた過去も変えられません。そのために、辛い思いをすることもあります。あるいは、自身の世代だけでなくその前からさまざまな負い目を負ってきたということもあるかと思います。しかし、主は罪の増すところに恵みも増すお方です。辛い経験にまた長年経験してきました無力感にはるかに勝る恵みをお与えくださり、悪に勝利させてくださり、罪に勝利させ、死に勝利させてくださいます。第2ペテロ3章9節、そこにこうございます。第2ペテロ3章9節、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。旧約聖書ではヤベツ、悲惨な中に生まれた、悲しみという名前をいただいたヤベツが主を呼び求めて祝福をいただきました。イスラエルの民は立法に従って歩んできたためにかえって救い主を受けにくい、育ちをしていたと言えるでしょう。キリストを拒んだパリサイ人として生まれ育ったパウロも迫害者となってしまいました。しかしその罪人の頭であったパウロさえ主は救ってくださいました。呼び求めて救われない方は一人もいません。私たちは救われること、そして成長していくことにおいて主を求めるものでありましょう。そして私たち自身がいただいたこの滅びるのを喜ばず、そして立ち返るで救われようと呼びかける主の福音を証ししていきましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちに福音を届けてくださり、また予言の言葉を与えてくださり、ありがとうございます。私たちを縛るものはたくさんありますけども、主はその縄目を取り去って私たちを解放してくださいます。どうか信仰の目を上げて主を呼び求め、主の恵みをいただけるのですから、求めることができるように、立ち返ることができるように、どうか私たちを導き受け入れてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。